んこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
今日はね、日経平均がね、8月以降の安値をねつけてしまうというような、そういう展開になりましたね。
4ヶ月半ぶりの安値です。
為替レベルがね、はい、108円そこそこっていうような状況に、まあ、昨晩の段階ではなっていて、まあ、僕はですね、取引時間中にはこれ108円そこそこっていうのは、ちょうど4月のドル円レートの安いところ、はい、一番安いところと同じレベル、はい、その4月の時の株の安値、日経平均で1万8300円どころ、はい、それと比べると、1000円日経平均が上にあるということは、この為替の108円台のレベルにおける日経平均、日本企業これらの収益が、以前よりも非常に良くなっていることの表れ、というような考え方をね、申し上げてたんですけれども、はい、108円ずるっとこれ下げてしまいましたね。
そうですね、これまで108円硬かったんですけどね。
そうするとこの日経平均もまたずるっと下げて、まあ、今まだ4月の値段と比べると1000円ぐらいは日経平均で上にあるので、それだけ為替に対する抵抗力は強くなってるのかもしれませんが、でもこれね、ドル安円高が続くというような方向性が懸念されるというような状況の中だと、はい、株価の動きもやっぱり厳しいわけですよね。
そうですよね、
まあ、このあたりはね、今日は株の専門家の方を、お迎えしておりますので、私本当にワクワクして質問したいなと思っております、
はい、楽しみになさっていてください。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。鎌田さん、今週末から来週にかけての動きですが、
そうですね、法人企業統計、失礼、法人企業景気予測調査という統計が来週13日に発表されます。水曜日です。
7、9月期のですね、
これで、見通しが出るんですね、はい、で今年度の経常利益の見通し、売上高の見通し、といったものが幅広い企業を集計対象として出てくる、はい、企業収益はいいはずなんですよ、だから3ヶ月前の調査と比べると、まあ上場企業を参考にすれば見通しは良くなってるという思います、
はい、
でこれを良くなってるっていうことを確認したら、9月半ばから10月半ばまでの1ヶ月間において、はい、もしも、まあ、様々な要因において日経平均が1万8500円まで下げれば喜んで買う、なぜならば企業収益がいいってことが確認できればですね、
裏付けがあると、
そうなると10月の半ば以降は企業情報がこれね、決算発表情報、9月締めの決算発表情報が出てきます、
ね、
その時にこんなに売られるような業績じゃないやということで上がるということが考えられます、
はい、
でも鎌田お前ずいぶん先のこと言ってんね。9月締めの決算発表が発表されていく10月の半ばから中旬以降に株価が戻す、そこまで1ヶ月あるじゃないですか、
はい、
まあこの1ヶ月ね、情報が少なくなると、企業情報が少なくなるとちょっと株価って売られやすくなるっていうような時で、売られてもおしめ買いがあまり入らなくなるっていうような時があるんですよね、はい、まあ今日銀が ETF 買ってるんでなかなか下がりにくくなるっていうようなことも考えられるんですけれども、はい、僕はこのね、ちょっと企業情報が少なくなる1ヶ月、これから1ヶ月、投資家の立場だったら下がれ下がれ下がれって言って1万8500円ぐらいになったらもう買いたいなというふうな、そんな気持ちを持ってますけどね。
でもなかなか下がらないという
ね。だからそれを専門家の方に伺おうと思うんですよ、
はい、この後早速お迎えしたいと思います。本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは荒野博さんです。荒野さん、2ヶ月ぶりのご登場です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、今日の、まあ、下げ、それでこれからの見通しということでたっぷりお話を伺いたいんですけれども、いかがでございましょうか。
ですね、まずその為替の話からいきたいんですけど、
はいはい、
結局その110円を上回れない、ドル円のその5日移動平均で見るとですね、ここ3週間110円以下なんですね、
はい、
でこれってのはですね、 4月の時より長いんですよ。でいつ以来かったら去年の6月から11月ずっとそうだったんですね。で110円あの超えられないドル円相場だと、日本株って上がらないんですよ。その去年の6月11月を見ていただければもう明らかな通りで、
ちょうどこの110円というのが日経平均でいうといくらぐらいになるんでしょうか。
いやそれはもうその時によってもちろん違うんで、一概には言えないんですけど、で結局ですね、そのなんでこんなに安いんだって、そのまあ地政学リスク云々もありますけど、基本的にはアメリカの賃金が上がりません、物価が上がりません、アメリカの金利が思ったほど上がりません、でもしかしたら利上げも12月はやりませんというような流れにいると円安の方向って出ないじゃないですか、とドルを買うあの動きが出ない、そうするとこの110円割れが定着しちゃう、と定着しちゃうとこの1万9500円割り込んできた今1万9000円の方に向かってるこの水準で横這うことになっちゃうんですね。で日本株上がるパターンというのは実は3つしかなくて、大きく下げた時の戻り、それから円安、これは1ヶ月で5円ぐらいの円安なんですね、それから海外勢が大幅に買い越して上昇を加速する、この3つのパターンしかないわけですよ、その中で今のところ大きく下げてません、円安は期待できません、海外勢はずっと売り越しです、そうすると110円割れが定着しちゃうとどこにも日本株を買う理由がなくなっちゃうんです。ですからあの今日のその、108円を割り込んだ売られ方は、まあ、明日を意識してるんだと思いますけども、
明日というと9月9日ですね。
で、
あの北朝鮮の問題ですね、
でこれ何にもなければ月曜日に戻る可能性はありますんで、それは短期的な意味ですけども、ただ中長期的には今まだ110円を超えていくっていう見通し出てませんので、日本株がその上がるシナリオは描きにくいってことになりますよね、
そして新野さん、テクニカルで見ていただきますと、その200日移動平均線このところよく言われてますが、今週は割り込んでおります。テクニカルから見たらどうなんでしょう。
結局ですね、その100日移動平均を割り込んでから8月の中旬に割り込んだんですね、で200日が下支えてて、結局100日と200日の間にここ3週間いたんですね、で水曜日に下回って、昨日も若干ながら下回って、今日ちょっと大きく下回った、そうするとですね、200日を下回るのが1、2週間で済むんなら何の問題もないんですよ、これがもし長期化、1ヶ月とかなんかしていくと、今度その200日線を上限とする今度は長期低迷に入っちゃうんです、ですからとりあえず202線を早めに超えること、でできれば102線を超えること、202線を超えても102線もし超えられない状況だと今月の下旬にも102線下向きになっちゃうんですよ、ともう3ヶ月線が下向きで中期線の代表格102線も下向きになるとすれば、もう上値を追う期待っていうのはほとんど消えますんで、今まで以上に上値が重い展開になるってことです。
あのそこを202線を、まあ、早期に回復するというような何らかの期待値っていうのは来週以降、まあ、2週間ぐらいで回復するっていうようなことがやっぱり必要になるわけですかね。来週、再来週ぐらい、来週、再来週、9月11から始まる週、そして9月19から始まる週、あの何らかのこの押し上げるような要因というのはありますか、
あの予定されているスケジュールではないですね。で結局その株価の最初の戻りって買い戻しですから、なんかちょっとした軽いいい材料でいいから、ここその 4,500 円下げてますよね、そうするとコツンと来てちょっと上がればもう慌てて買い戻す動きは入りますんで、まあ、とりあえずは予想外の好材料みたいなものがなんか出てくる、
まあ、それは事実柄北朝鮮とアメリカの間の、武力衝突ですとかの可能性っていうのがもうほとんどないだろうというか、まあ、急転直下、全然考えてもいなかったような材料が出るとか、でもそれ予想してもしょうがないですもんね。それ
もしそうなったら簡単に戻ります
そうですね、でもそうなったらとか言ってもこれ何の意味もない、あの考え方っていうか言葉になっちゃいますね、これね。
結局ですね、今その日本株に対するなんていうんですかね、買いの需要があんまりないところにそこそこ売り圧力強いんですよ。あの毎日日本経済新聞にもあの記載されてますけど、空売り比率ってずっと 40% 超えてるじゃないですか。
高いですね。
これ 40% 以上 の, あの 空売り率があったときに株価上がるってことまずありませんから、だから売り圧力は結構強いんですよ。ただですね、その割に株価下げてないんですよ。で、同じように 40% 台だった4月は、しかも今より 40% の期間短かったんですよ。で、1万8200円まで下げてるわけじゃないですか。今回下げたっつっても1000円上なんですよ。ということは、売り圧力の割には頑張ってる。今日107円台に突っ込んだ割には300円、400円安やってない。ということは、それなりにそこは硬いんですよ。さっき川さんおっしゃったように企業収益がまあ盤石だとか、そのいろんなことはあるんでしょうけども、そうすると何かでちょっとしたあの買い需要が出れば、これもう買い戻し入りますから、はい、あの安値つけた最初の戻りっていうのは全てショートカバーですんで、その買い戻しのエネルギーはこれだけ売り圧力が強いっていう時は意外と大きいんですよね。だから意外な戻りっていうのはもうそれだけですよね。
あと、あの、新高値、新安値見てみますと、このところ、今週は新高値の数が100を切ってきております。
あの、これもですね、はい、今までって、先週まではですね、100超えてたじゃないですか。
はい、
で、要するに、全面安にならないんですよ。あの、小型株云々で、はい。普通ですね、空売り率が 40% 超えてるような、あの、局面が1ヶ月も続けば、全面安っていうのはどっかで出るんですよ。そうすると、新高値なんか、ね、20とか30まで減るわけじゃないですか、はい、と新高値、その高値との距離感からいけば1万9500円下回ってもそんなに遠い感覚じゃないんですよ、うん、ところがここへ来てあの新高値が10いくつとかという減る日が出てきましたよね、はい、そうすると高値との距離感が結構遠ざかってる。そうすると今のその為替の110円割れが続くと2万円っていうのは遠い存在になっちゃう。今週はだからそういうことを思い知らされた、でもし107円台が定着するようなことになれば、もう株は上がれないですよね、
はい、で先ほどあのぜひあのもう遠慮なく否定してほしいんですけれども、あのこの1ヶ月か、これから1ヶ月間ぐらいの間、企業情報が少なくなるときに、1万8500円ぐらいの水準なんかが来れば、あの買っていいんじゃないか。でも1万8500円っていう事態がそもそもそこまで差があるっていうようなことっていうのは、これはあり得るんでしょうかね。これ
あの4月に14日に安値つけた時って、ザラバ高値からザラバ安値っての1400円なんですよ、と今回ですね、ザラバ高値ってのは2万318円ですから、そこから1100円ぐらい、まあ、今日で下げたイメージですよ、そうすると4月より今売り圧力が強いんだから、1500、600円の下げはありうべし、もうその為替相場水準ですけども、と2万300円から1500、600円だと、1万8600円とか700円とか、それは起こっても不思議はない、で問題は1万9000割れる時って多分そのドル円相場が105円の方に向かってると思うんですよ、もう107円今日入りましたけど、また108円に戻ってくるんであれば、その4月の安値を上回ってくるんであれば、そんなにあの極端な底割れは気にしなくていいと思うんですけど、
そうするとちょっとしばらく横ばいがずっと続くというイメージでしょうかね、
あの上も下もですね、きっかけがないんですよ、
先ほどそう、新野さん、上がるときには、あの、大きく下げた後っていうのが、こう、上がるためのね、条件が整うというような話ありましたけど。
去年の相場を見ると、日本株が上がる時間帯で、一番いいのは、安値をつけた後の1ヶ月間。
はい、
ですから、今回、その安値がまだ見極めついてませんけど、どっかで見極めついた時の1ヶ月間っていうのは、大きく上がると、それは1000円単位で上がると考えていいと思います。
今年もそうですね、4月の半ばぐらいからの戻りっていうのがすごく角度が、あの急角度で上がりましたもんね。
結局ですね、4月14日に、終わりの安値つけて17日ザラバ安値で、その週はせいぜい何十円の上げ下げだったんですけど、その翌週から3桁単位で上がる、
21日から26日まで一気に3桁で上がってましたね。
結局ですね、最初はもう安値だと思い込んだ時には買い戻し派が慌てるわけですから、でショートカバーで上がったところに新しい買い手が出てくる、ちょうどその4月の時は連休挟んで海外勢があの3週間で2兆5000億円買い越してるわけ、現物先物、それが新しい買い手になるんですね、
そうするとこの質問をしなきゃいけないんですけども、はい、今回大底を捉えて買うためにはどのぐらいの時期にどのぐらいの水準で狙っていけばいいでしょうか。すいません、乱暴な質問しまして反省してますけど、
こういうですね、あのジメジメした相場では底入れ感って出ません、はい、で結局4月の時は何が起こったかというと、騰落レシオが 60% まで下がりましたと、はい、で今回はですね、いくら下がってもまだ 86% なんですよ、はい、これ底入れ感出ないんですよ、ですからその小型株かなんか買っちゃうから、うん、値上がり銘柄数が、あの日経平均は20円しか上がってないのに、1200も1300もあるわけじゃないですか、はい、そうするとそうじゃなくて 2,3 日ドーンと下げればもうそこですよ、うん、ですから3桁安が 2,3 日起こるとか、
3桁安 2,3 日、それがちょっと起こりづらいのは、あのいつも伺ってますけれども、やはり日本銀行日銀の ETF 購入っていうのはちょっと起こりにくくさせてるわけです
から、瞬間的に下がるときは日銀の買いも何の役にも立ちませんから、
それは効かないときもあるわけですから、
だから今の相場の悪さは上げるときも下げるときも 1% 動かないんですよ。だから下げるとき 1% 安を2日ぐらいやれば1万9000いっちゃうじゃないですか、
はい、
そしたら底入れ感が出てくるんですよ。
3桁の日経平均で下げを、まあ、2日ないし3日間ぐらいこう出たときには、
それが一つの目安です。
その時に1回、まあ、あの自分の資金のうちのいくらかを使って買い下がりに入っていくっていうようなことも、まあ、実践的な考え方としては OK っていう感じですかね。
ありえますね、
はい、覚えておきたいと思います。
ありがとうございます。
それではここで FX オンからお知らせです。本日番組にご出演いただいております荒野博さんのメルマガ荒野博のテクニカルルームからは FX オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かしておりまして、流れ変化転換点を的確に荒野さんが捉え、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信しております。価格は月額4500円です。
あの私もね、こうやって月に一度あの荒野さんにお話を伺うとですね、
はい、
あのすごく自分自身があのステージが上がったような気持ちになります。これをですね、あの毎日あのメルマガでですね、はい、荒野さんから届けていただくというようなことになると、投資家のその日の戦略作りにとってはものすごい財産になるんじゃないのかなと思っております。
そうですよね。それに荒野さんキャリアが、長く終わりですから、
はい、
その相場感を私たち養えるってすごく有意義な時間を過ごせるわけですよね。メルマガを読みながら、
あの先人の優れた方々のご本を読むっていうのはすごくいいことじゃないですか、
はい、
それと同じようにこの毎日あの情報をいただくっていうのは、あの自分自身にとってみても成長の、はい、あのポイントになるんじゃないかと思いますね。
ぜひ、ご検討ください。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは荒野博さんでした。荒野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろお別れの時間ですが、
はい、もう少しね、これで荒野さんにはお話聞いて、はい、あの来週に向けてのね、あの、はい、気持ちの整理がついたような気がします。
そうですね、
頑張っていけそうですね、
はい、来週も。鎌田さん、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました。